私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今週もまた有名な例えが与えられています。金持ちとラザロ、この例えに触れる前に直前の14節に目を向けてみたいと思います。そこには今日の例えが話されたきっかけが次のように記されているのです。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。彼らが聞いた一部始終とは、ルカによる福音書15章の冒頭の見失った羊の例えに始まり、直前の不正な管理人の例えに至るまでの一連の主イエスの教えを指しています。そして特に不正な管理人の例えを締めくくるようにイエスが、あなた方は神と富とに仕えることはできないと教えられたことを聞いて、彼らは嘲笑ったのであります。なぜなら彼らファリサイ派の理解によるならば、人が金持ちであるのは神の祝福の結果であるとされていたからです。そして自分たちが神に祝福されるのは神の命じた律法を守っているからだと考えたのでありました。このようにファリサイ派の人々が考えたのは旧約聖書を根拠としておりました。申命記に次のようにあります。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの御から生まれる子も土地の実りも家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福され、カゴもコネバチも祝福される。敵を前にしても祝福され、あなたを聖なる神民とされる。もう一つ例を挙げてみましょう。ヨブ記の冒頭に次のようにあるのです。ウズの地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた。七人の息子と三人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。まあ、このような描写は旧約聖書に見られる特徴でもあります。これら旧約聖書に見られる理解に基づいて、神と富とはつながっていると考える彼らファリサイ派にとって、イエスが神と富とに仕えることはできないと教えられたことは愚かなことに移ったのです。ですから彼らは、この男は聖書を知らないとでも言うかのように嘲笑ったのでありました。そこでイエスは一つの例えを話し始められたのでした。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ファリサイ派の人々の理解にするならば、この人が金持ちであるのは神に祝福されている印であり、それはこの人が神の命じる戒めをことごとく忠実に守っているからということになるのでしょう。富が戒めに忠実であることによって神に与えられたものであることからも、 神と富とに仕えることはできないのではなく、神に仕えることと富に仕えることとは同じ方向を向いていると考えたのです。そのような彼らにイエスは続けられます。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。確かに神の祝福をいただいて人は豊かにされると考えるのは、聖書が教えることに合致していると言えるでしょう。しかし神と富とに仕えることができないと教えられた主イエスは、その祝福を個人のうちに留めるのではなく、相手を見出すように、そしてその相手と分かち合うようにと教えておられるのです。これこそ神に仕えるということなのです。世界では数々の貧しい国々があり、多くの人が飢餓に苦しんでいる現実があります。ある団体の試算によると、世界のすべての人が世界中の収穫を等しく分け合うと、誰もが満たされ飢餓に苦しむ人はいなくなるとされています。しかしそれができないのは、一部の豊かな国が余分に抱え込み、食べきれないたくさんの食料を無駄にしている現実があるからなのです。豊かであることが悪いことではありません。しかし門前に横たわるラザロの存在に気がつき、配慮していかなければならない。豊かさが与えられたものには、そういう義務と責任が伴うのであります。また世界の抱える課題について学ぶとある合宿について触れた記事を読んだことがあります。その合宿中のある食事の時、参加者はいつものように行列を作って、スタッフからそれぞれのお皿に食事を持ってもらっていました。初めの方に並んだわずかの参加者には、食べきれないほどの多くの料理を、次のグループには通常程度を盛り付けたのでした。ところがその後に並んだ参加者の皿にはわずかしか盛り付けられず、最後に残った多くの参加者には盛り付ける料理すら残っていなかったのでした。当然盛り付けてもらえなかった参加者、あるいは盛り付けの料理が明らかに足りない参加者から不満の声が上がりました。するとスタッフの指導者が参加者に次のように問いかけたというのです。皆さん、これが現実の世界で起こっていることです。一部の国では食べきれない食料が無駄にされています。その一方で多くの国では食べるものが不足しているのです。私たちはどうすればこの問題を解決することができるのでしょうか。すると参加者のうち最初の行列に並んで山盛りの料理を盛り付けてもらった人々が、料理のない人々に分け合い、やがて皆が同じ量になったところで食事が始められたというのです。世界で抱えているこれらの課題について、豊かな国が豊かであることが問題なのではありませんが、豊かな国が門前に横たわるラザロの存在に気づき、配慮し分かち合い共に生きていく、これが豊かな国の人々の責任に他ならないんです。このところに来て、私はレビ記に示されているある戒めを思い出しました。旧約聖書は確かに神と富とを結びつけているのですが、 それだけではないことを教えているように思うのです。次のようにやります。穀物を収穫するときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかなければならない。私はあなたたちの神、主である。人が畑を持ち収穫を得るのは神の祝福によると言えるでしょう。ファリサイ派の人々の理解によるならば、それはその人が戒めに忠実であった結果、神の祝福を得たに違いありません。戒めに忠実であるがゆえに神に祝福される、豊かにされる、そしてさらに戒めに忠実であろうと努める、このような好ましく映る循環、これこそファリサイ派の人々が主張する神と富とに仕えることで得られる祝福された人生なのです。しかし神の祝福は戒めを守るその人に与えられるのですが、その人だけに向けられたものでないことを先ほどのレビ記に見る戒めは示しているのであります。穀物を収穫するときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神、主である。つまりその人が神に祝福されるのは、律法にあるように神の戒めに忠実であったからかもしれません。しかしその祝福は決してその人にだけとどめられるものではないのだと教えられているのです。その祝福は神によって豊かにされたその人を通して、貧しい人、寄留者という立場の弱い人々が生きながらえるためである、このように教えられているのです。自ら与えられた祝福のうちに門前に横たわるラザロを見出すようにと招かれています。主イエスが神と富とに仕えることはできないと教えられたとき、ファリサイ派の人々はそれを聞いてあざけりました。それは彼らにとって神に仕えることも富に仕えることも共通したものだと理解されていたからです。しかしイエスが教えておられるのは次のようなことなのです。神に仕えることは神の祝福を自分だけのものにしていいということではなく、それを必要とするすべての人々と分かち合って生きるということに他ならないんです。一方富に仕えるとは、神の祝福について律法を遵守する自分の努力の結果、自分にだけ与えられたものとして全てを自分のうちにとどめてしまうということに他ならないんです。神に仕える者の視線は全ての人に向けられるのですが、富に仕える者の視線はただ自分にのみ向けられるのです。その視線は決して交わることがないのであります。神と富とに仕えることはできないとはこういうことなのです。今日の例えを通して教えられるのは、第一に私たちには罪のゆえに 神の祝福もその富も与えられないものに過ぎないという事実であります。私たちこそ門前に横たわるラザロであったのです。ところがそのような私たちを深く憐れまれる神は、ただキリストの十字架によって私たちを全てを満たすものとしてくださったのです。このように私たちは神の戒めを守ったからではなく、ただキリストの十字架によって神の祝福に預かる群れとされたのです。こうして私たちは先のレビ記にあるように収穫をする側ではなく、神の祝福を受けた者が収穫を分かち合うことによって生かされる一人一人であったことがわかるのであります。そして第二に教えられているのは、罪のゆえに祝福されないはずの私たちが主イエス・キリストの十字架を通して祝福に至った。それは私たちが門前に横たわるラザロを見出し、共に生きるようになるためなのだということであります。私たちは毎週の礼拝に集められ神の奉仕をいただき新たにされています。私たちが神にキリストに出会い、その愛を知って生きることは、私たちが生きる上で欠かせない恵みであると思います。しかもそれは私たちが神に仕えていることによる報酬ではないのです。すべてが恵みのうちに注がれているのです。しかしその恵みを自分にだけ与えられたものとしているならば、それは神に仕えることにはならないのではないかと思うのです。そうではなく、ただキリストの十字架によって贖われたものとして、恵みのうちに生かされているものとして、今私たちはキリストを通していただいた神の恵みと祝福を携えて日々の生活へと派遣されていくのです。いただいた恵みをすべての人々と分かち合って、すべての人々が神の祝福に満たされるようになる。こうして私たちは、私たち教会の交わりは神の祝福のうちに生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。